振込詐欺防止に録音機能付き電話機の購入補助を。創成会古市正。振込詐欺防止について。問い、振込詐欺被害の未然防止策として、録音機能付き電話機の購入を補助し、対策の充実を図らないか。答え、録音機能付き電話機は、詐欺防止対策に有効であると考えているため、購入助成制度を検討していきたい。学びの保障について。問い、学校再開後3ヶ月が過ぎたが、学校での児童生徒はどのような様子か。また、高校受験を控えている中学3年生の課業日を追加する考えは現在もないか。答え、マスク着用など、新しい生活様式を理解し、学校生活を送っている。また、県内でもいち早く6月15日から通常日課とし、各学校で計画的な学習カリキュラムを編成することで、授業時数も確保できており、追加は考えていない。綾瀬市型小中一貫教育について。問い、綾瀬市型小中一貫教育は学力向上につながると期待するが、その目的は？答え、9年間を一貫とした系統的な教育課程を編成し、確かな学力の向上、心の教育の充実、児童生徒への指導の充実を図ることが目的である。問い、実施している北野台小中学校の取り組み状況は？答え、中学校の英語担当教職員が小学5、6年生に英語の乗り入れ授業を行うなどの連携に取り組んでいる。令和3年夏の開通に向けたインターチェンジの進捗は？創成会斉藤慶吾。綾瀬スマートインターチェンジについて。問い、インターチェンジの開通は本市にとって明るい話題だが、二度の開通延期により市民などからは令和3年夏の開通に不安の声が聞こえている。現在の進捗状況は？答え、3年夏頃の開通を目指し、工事を進めており、順調に進んでいるとの報告を受けている。橋梁などの施工に時間がかかる工事はすべて完了し、2年7月末現在で、本体の工事進捗率は 86% である。問い、寺尾地区では開通に伴う交通対策を検証し、車両の走行速度が抑制されたとのことだが、小園早川地区で行っている整備状況と検証は？答え、歩行空間や交差点標の設置、交差点部のカラー舗装や不覚線などの路面表示を施工した。国土交通省から提供を受ける ETC2.0 による走行データを活用し、整備前と後で比較検証したい。犯罪のない安全安心な街づくりについて。問い、市が公共施設などに設置している防犯カメラは約200台と聞いているが、道路に設置している街頭防犯カメラは何台あるのか。また、犯罪の抑止効果を高めるため計画的に増設しないか。答え、元年度末で29台設置している。また、効果的な設置場所の選定などを関係機関と調整し、計画的に増設したい。
新型コロナウイルス感染症下での今後の市政運営は、創成会、吉川義彦。コロナ禍での本市の現状と、今後の市政運営について。問い、新型コロナウイルス感染症の影響で、市税収入などの大幅な減少が予想される。限られた財源で、ウィズコロナを考慮し、効率的な財政運営が必要である。現行の事業や今後の計画は、 生活様式の変化を踏まえ、再検討が必要だが、市政運営をどう行うか。答え、令和2年度の事業は中止や延期をしてきたが、3年度の予算編成は、社会経済状況の変化に注視し、優先度や重要度を踏まえ、検討している。中長期に取り組む施策は、協議を重ね、市民などと意見交換を行いながら進めたい。問い、消防庁舎跡地の商業施設誘致では、公募型プロポーザルの要件に3つの施設があり、例で外国料理店を挙げたが、一度白紙にし、市民生活の変容などを見極め、進めては、答え、根本的な要件は変わらないが、企業動向や社会情勢を見極めながら検討したい。問い、道の駅は当初想定していた施設入り口が変更され、来訪の機会損失が生まれる。大きな課題であるため、一度立ち止まり、再検証が必要と考えるが、市の考えは。答え、道の駅は出入り口変更のほか、感染症対策で管理運営などの課題が想定される。指定管理候補者の選定は、公募時期を見定め、事業スケジュールも合わせて精査する。就労を希望する障害者を雇用するための連携は、創生会、笠間浩二。コロナ禍での障害者雇用の現状と、市役所の障害者雇用の取り組みについて。問い、障害があっても、障害がなくても、共に生きる綾瀬を作る協議会への企業の参加は、また、障害者の就労支援に向けた関係課同士の連携は。答え、令和2年度より市内企業が参加している。また、障害福祉課と工業振興企業誘致課で課題や対応を協議し、支援の充実に取り組んでいる。問い、雇用情勢が悪化する中、立場の弱い障害者の雇用を守り、促進する必要がある。市役所での障害者雇用の現状と今後の取り組みは。答え、特別支援学校と調整し、雇用環境を整え、4月に会計年度任用職員を採用した。今後は、障害を持つ職員の活躍を目指し、庁内や関係機関との連携を推進していく。ICT を活用した支援教育充実への取り組みについて。問い、特別支援学級でのタブレットを使った学習方法は。答え、手指に麻痺のある児童・生徒がタッチペンで文字入力し、文章を完成させるなど多様な機能を活用する。問い、通常の学級に在籍し、学習では支援を必要とする児童・生徒にタブレットをどう活用すべきと考えているか。答え、文字の大きさ変更や音声読み上げなど多様な機能を活用し、一人一人の特性に応じた学びを支援したい。新型コロナウイルス感染症を踏まえた基地への対応は、日本共産党、松本春夫。厚木基地の危険性について、問い、厚木基地の新型コロナウイルス感染状況や対策が一部公開されることになったが、今後の基地への対応は、答え、相互理解を図ることが不安軽減の一助になるため、これまでの関係性を保ち、様々な場面で交流活動を行っていく。また、市民が安全に安心して暮らせるよう、引き続き国などに働きかけていく。問い、米軍は日米地位協定により、国内法に縛られず、自由に入国し、国内を移動しているが、厚木基地からの入国は、一般の空港での検査と同様に、 厳しく行われているのか。答え、基地の司令官から14日間の移動制限と PCR 検査の実施により、感染させない、拡大させない取り組みを行っていると聞いている。見えにくい横断歩道の塗り替えについて、問い、市内の道路では横断歩道と認識できない箇所が増えており、車両と歩行者の事故が危惧される。路面表示の状況はどう確認しているか。答え、路面表示の塗り替えは市で取りまとめた上、県公安委員会が対応するため、交通安全パトロールなどで適宜確認し要望している。問い、横断歩道の塗り替えはどの程度消えかかったら補修の対象となるのか。答え、塗り替えの判断は県の公安委員会で行われている。
詳しい内容は会議録ホームページで。市議会だよりは、紙面の都合で発言の一部を掲載しています。詳しくは、市役所内、情報公開コーナー、市立図書館、市議会に備えてある会議録をご覧ください。また、インターネットでも会議録の閲覧や検索ができます。なお、9月定例会の会議録は、11月下旬に閲覧できる予定です。